私はこのお話を信じたい。たとえ医科学の上ではありえない話でも、それでも私は信じたい。私はあの雪の夜にふとこの物語を思い出し、私の目の底にも美しい雪景色を映しておいてお家へ帰り、お姉さん、私の目の中を覗いてごらん。お腹の赤ちゃんがきれいになったよ、と言おうと思ったのです。先だってお姉さんが兄さんに、きれいな人の絵姿を私の部屋の壁に貼っておいてくださいまし。私は毎日それを眺めて、きれいな子供を産みとうございますから。と笑いながらお願いしたら、兄さんは真面目にうなずき、うん、対局か、それは大事だ、とおっしゃって、孫次郎というあでやかな能面の写真と、雪の湖面という可憐な能面の写真と、2枚並べて壁に貼り付けてくださったところまでは上出来でございましたが、それからさらにまた、兄さんのひかみつらの写真を、その2枚の能面の写真の間に、ぴたりと貼り付けましたので、何にもならなくなりました。お願いですから、そのあなたのお写真だけはよしてください。それを眺めると、私胸が悪くなって、とおとなしいお姉さんも、さすがに我慢できなかったのでしょう。拝むようにして兄さんに頼んで、とにかくそれだけは撤回させてもらいましたが、兄さんのお写真なんかを眺めていたら、サルメン患者みたいな赤ちゃんが生まれるに違いない。兄さんはあんな妙竹林な顔をしていて、それでもご自身で少しは美男子だと思っているのかしら。呆れた人です。本当にお姉さんは今、お腹の赤ちゃんのために、この世で一番美しいものばかり眺めていたいと思っていらっしゃるのだ。今日のこの雪景色を私の目の底に映して、そうしてお姉さんに見せてあげたら、お姉さんはスルメなんかのお土産より、何倍も何十枚も喜んでくださるに違いない。私はスルメを諦めてお家に帰る道々、できるだけどっさり周囲の美しい雪景色を眺めて、目玉の底だけでなく、胸の底にまで純白の美しい景色を宿した気持ちでお家へ帰り着くなり、お姉さん、私の目を見てよ。私の目の底にはとっても美しい景色がいっぱい映ってるのよ。なあに？どうなさったの？お姉さんは笑いながら立って私の肩に手を置き、お目目を一体どうなさったの？ほら、いつか兄さんが教えてくださったじゃないの。人間の目の底にはたった今見た景色が消えずに残っているものだって。父さんの話なんか忘れたわ。大抵そうなんですもの。でもあのお話だけは本当よ。私はあれだけは信じたいの。だからね、私の目を見てよ。私は今、とっても美しい雪景色をたくさんたくさん見てきたんだから。ね、私の目を見て。きっと雪のように肌のきれいな赤ちゃんが生まれてよ。お姉さんは悲しそうな顔をして、黙って私の顔を見つめていました。おい、と、その時、隣の六畳間から兄さんが出てきて、春子、私の名前の、そんなつまらない目を見るよりは、俺のを見た方が100倍も効果がら。なぜ、なぜ？ぶってやりたいくらい兄さんを憎く思いました。兄さんの目なんか見ていると、お姉さんは胸を悪くなるって言ってらしたわ。そうでもなかろう。俺の目は20年間、きれいな雪景色を見てきた目なんだ。俺は20歳の頃まで山形にいたんだ。春子なんて物心地のつかないうちに、もう東京へ来て山形の見事な雪景色を知らないから、こんな東京のちっちゃな雪景色を見て騒いでやがる。俺の目なんか、もっと見事な雪景色を100倍も1000倍も嫌になるくらいどっさり見てきてるんだからね。 何と言ったって新婦の目よりは上等さ。私は悔しくて泣いてやろうからしたと思いました。その時お姉さんが私を助けてくださった。お姉さんは法園で静かにおっしゃいました。でも父さんの目は綺麗な景色を百倍も千倍も見てきた代わりに、汚いものも百倍も千倍も見てこられたお目ですものね。そうよそうよ、プラスよりもマイナスがずっと多いのよ。だからそんなに黄色く濁ってるんだわーいだ。生意気を言ってやがる。兄さんはプッと膨れて隣の六畳間に引っ込みました。少女の友、昭和19年5月号。定本、ノマン灯籠、新潮文庫新潮社、1983、昭和58年2月25日発行。1998、平成10年7月20日、第21冊発行。